先の大戦で同じく敗戦国となった親しみからだろうか。ドイツに学べという声が時々巻き起こる。ただ、戦後57回も改正されている憲法や、数年前まであった徴兵制が取り上げられることはない。アメリカ、ロシアに次いで、世界3位の武器輸出国である事実についても同様だ。もちろん、人権弾圧や紛争の当事国は除外する原則はある。昭和42年に佐藤栄作総理大臣が打ち出した武器輸出三原則も、本来は共産圏などに限定して輸出を認めない内容だった。ところが51年に平和愛好に前のめりの三木武夫総理大臣は全面禁輸を決めてしまう。この時点で三原則の名称はふさわしくない。当時ロッキード事件で勢いを増していた社会党など野党に対する国会対策の意味もあった。以来30年以上日本の安全保障にとってどれほど大きな障害になってきたことか。何より武器の国際共同開発に参加できなかった。日本が供与した部品や技術が第三国に移転されるかもしれないとの懸念からだ。安倍政権は今回例外として航空自衛隊の次期主力戦闘機となるF-35 の共同生産への参加を決めた。当然の決断だ。骨抜き、形骸化など批判は当たらない。偽りの三原則の方こそ問題が多すぎる。イギリス政府との間では、テロに対抗する化学防護服の共同開発で事実上合意したという。こちらは、おととしに、野田政権が踏み切った三原則の緩和に伴うものだ。失政ばかりが目立った民主党政権にとって数少ない成果の一つと言える。昨日も登場していただいた外務大臣経験者の玄葉光一郎氏には TPP とともに三原則の見直しも後押ししてほしい。平成25年3月4日、産経省。